おはようございます。それでは、今日の賛美は、伊豆湖にある島々にも、聖歌、総合聖歌610番です。一節だけを賛美します。ラララララララララララララ、三杯。伊豆湖にある島々にも、いつこに住む人々にも、喜ばしく述べ伝えよ、聖霊来たれり、聖霊来たれり、聖霊来たれり、天下りし、慰め主、よ地の果てまで述べ伝えよ、聖霊来たれり。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、今日も聖霊様が私たちと共におられることを感謝いたします。どうぞ今日のディボーションを導いてくださり、聖霊を通して私たち一人一人に必要なあなたの御言葉を与えてくださいますようにお願いします。心を開いて、あなたが私たちの霊の目と耳を開かせてくださることを祈ります。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、第2ペテロ2章1節から10節までです。
しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に倣い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作りごとの言葉をもってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。アーメン。
ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。偽教師の現れを警戒するようにと警告しています。そのような人々を神様が必ず裁かれることを語っています。堕落した御使いたちの裁きや、ノアの箱舟の話、ソドムとコモラの例を挙げつつ、悪は必ず裁かれることと、基準は救い出されることが語られています。 それでは最初に聖霊様から示されることを目想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は一節の二箇所目が止まりましたけれども、まず一節のところで、イスラエルの中には偽預言者も出ました、同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになりますというところから、教会の中にはこの教会を滅ぼそうとして本当にわからないうちに真理からそれる教えが入り込んでくる、そういった恐れが、恐れではなくてそういったことが起こり得るんだということを思いました。これに対しては本当に無防備であってはいけないなという、まず心がいつも警戒ではないですけれども警戒を持っていなければいけないなということを教えられました。それから後半部分で特に6節で、またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされましたというところで、世が本当に罪深くなっていくというか、世が神様の前に本当に罪を積み上げていくときに、神様は必ずそれを放ってはおかれないお方なんだなと思いました。そして今の世を少し思いながら、本当に神様が裁きの日を前にして懲らしめというか懲罰をのもとに置かれることがあるんだということ、そのことを今朝はすごく心引き締める思いで読まさせられています。はい、以上です。
私は7節から9節のところに目が止まったんですけど、ここでロトについて義人と評価しているところに目が止まりました。ロトはあんまり旧約の人物の中でいいイメージはない人なんですけども、聖書は彼を義人と評価していて、そして神様が彼を守り救い出してくださったことを言っているんだなと思いました。あんまりこう信仰的な活躍、また力を表したり、またいいことをたくさんしたりすることはあんまりなかったんですけど、しかし神様の側に立っていた人で、いろんな罪や世の不景気を見ながら心を痛めていたとここで証言されていて、そういった人々を神様は大切に思って彼らを守って救い出してくださるんだなということを思いました。はい、以上です。それではさらに御言葉を黙想していきたいと思います。神様はどのようなお方であるか、また今日の御言葉を通して私たちがいただくことができる教えや教訓は何か、黙想していきましょう。いかがでしょうか。それでは分かち合っていきたいと思います。どうぞ準備ができた方からお願いします。
私はまず全体から、模範ですけれども、この時代、ペテロがいたこの時代からすでにというか、ずっと再臨、裁きをいつもこう意識して生活することが進められている。そのようにして信仰生活をする勧めがなされていることを、すごくこれは模範的だなと思いました。私たちがどこに向かって走っているのか、このゴールが定まっていると、信仰生活というこの走り方がぶれないんだなということを教えられました。なので私自身もこの再臨の信仰、これを確立していくことがとっても大切だなと思いました。それから一節のところで、戒めですけれども、戒めというか避けるべき行動ですけれども、偽預言者、とここに書かれていますけれども、自分を預言者だと偽る人、またもう一つは真理から逸れた教えをする人はこの偽預言者と呼ばれているなということを思ったときに、私自身もいつもこの聖書が教えている真理というのは何かというのをよく吟味しないといけないなと思いました。新しい教えが入ってきたときにもそれを十分に吟味する必要、また 一番大切なのは、この21節のところに、対照的に書かれているんですけど、この聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったと書かれていますけれども、やっぱりいつも聖霊様に動かされて語っていかなければいけないなと思いました。そうしなければ、まあ、本当に真理から逸れた教えをするものに自分自身がなってしまうなということを、避けるべき行動として教えられました。そして後半部分で、まあ、3節のところで、偽預言者に対する裁きというのは、いつの時代も怠りなく神様は行われているという、そのことに目が留まりました。神様は裁きの日まで放っておかれるお方ではなくて、まあ、4節にあるように、今もうすでに神様の裁きは始まっているということを教えられました。そして5節6節で、地上においても裁きがあるということ、神様ご自身が懲罰と書かれていますが、それを行われるんだということを教えられました。またその中で、義人として、また信仰者として、しっかり歩んでいる者に対しては、この9節にあるように、敬虔な者たちを誘惑から救い出してくださるお方なんだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、私は2節から警告をいただきました。2節でこの偽預言者、また偽教師に注意するように語られているんですけれども、彼らは異端を密かに持ってきて持ち込み、そして人間をこうあがなってくださる方、主をこう否定する、そのように促します。ですから私たちはイエス様が救い主である確信にまず御言葉から立って、そしてまた、この福音の核をいつも、こう、信徒の方々に徹底して教えて差し上げる必要があることを語られました。そしてまた、4節で、父なる神様について教えられました。父なる神様は、この4節で、この罪を犯した使いたちを容赦せずとありましたけれども、悪に対しては容赦されない方であることを教えられました。であるからこそ、この贖い主、御子、キリストを私たち人間のために備えられたということも教えられました。それだけ、この悪に対しては徹底して裁かれるお方であり、公正な、全く正しい方であることも教えられました。以上です。
私は5節から8節のところで、教訓ですけども、本当に罪に満ちて神様の御怒りを受け裁かれるようなこの世の中にも、神様が備えられた救われる人々がいるということを教えられました。ノアの家族8人とロットの家族4人だけが、ノアの場合全世界の中でたったその8人、ロトの家族は大きなその町の中でたった4人だけでしたけども、でも必ず神様がその中にも備えられている、そういう救われる人々がいるということと、そして彼らがその町の希望であるということ、ノアが人々に洪水が来ることを叫び、そして神様の裁きと救いがあることを述べ伝えていたように、こういった人たちを、またこの世を神様に導く、そういった人々であるんだなということを思いました。私たちがまたこの日本で、そういった人々としての役割を果たすべきだなということも思いました。また1節から3節と10節のところで警告をいただいたんですけど、悪霊に満たされている悪魔のしもべたちがこの世の中にはいるんだということを教えられました。ここを見ると、特に最後の10節や1節のところを見ると、彼らは本当に大胆でまた賢くて密かに働くんですけど、ここからものすごく魅力があったり、またカリスマ的で大胆であったり、また知恵深かったり、そういうものが神のしもべかどうかを判断する基準ではないんだなということを思いました。ここで大切に書かれている基準というものは、肉なのか聖霊の人なのかということであって、また2章のすぐ手前の1章の20節21節に書かれているように、 聖書の教えなのか、預言なのか、聖書の預言、御言葉に立ったものなのか、それとも肉による教えなのか、自分の解釈なのかというものが大切な基準だなと思いました。以上です。それでは、生活への適用のためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは生活への適用を分かち合っていきましょう。
はい、私はこの間学びをしてきて、その内容がすごく良かったんですけれども、その内容をまず聖霊様に聞きながら十分自分自身が消化していくこと、これを本当に聖霊様が今導いておられるなという確信をいただきました。それからもう一つ、本当にこの世に罪が積み上がっていっている状態というか、本当に今の世を見てもすごく世俗化が教会の中も進んでいるっていうのを見るときに、本当に神様の裁きを前にして、この世が懲らしめを受けるかもしれないなとすらちょっと負けざは思ったんですけれども、その中で私自身が本当にそこにある一人でも救われるべき魂があるなら、そのために取りなすものとならなければいけないなと思いました。またそういった人々を探し出すものとならなければいけないなということを今朝は示されました。なので、今札幌にもう一度行くことを示されていますけれども、具体的に日程など決めていこうと思いました。以上です。
はい、私もこの教会に偽りの教えを広める者たちが登場している箇所なんですが、今私自身はこの職場でもやはり、未信者の方がほとんどなんですが、その方々が、モルモン教とか、いろいろなこう宗教の知り合いがいたり、自分が信じていたりしていて、その本来のこのイエス・キリスト、また聖書の教えについて、何か混同している状態であることも思わされています。自分自身が、今回、学んだ福音の核について、もっと深く、掘り下げて、また求めていく、主からまた直接に啓示を求めていくことで、深めて、また、それを述べ伝えていきたいと思わされました。以上です。
私は今日のディボーションを通して、ソドムの町の中で、ロトを探そうということを示されました。いくら堕落して救われそうな希望が見えてこない、そういう町であっても、またこの世の中であっても、その中で植え替えた魂を持って周りの罪を見ながら、その中で真理は何かと悩みながら心を痛めている、そういった備えられた魂がいるんだなということを示されました。そういう一人の魂を探して救いに導かなければいけないんだなということを示されたんですけど、まず具体的には、先日不思議な形で出会って福音を伝えたら、その場で信じてくれた方がいるんですけど、その方と今度の日曜日にまた会うことになっています。その方が本当にイエス様を知ることを祈って、そして御言葉を語ることと、それからそういった人々がこれからもっと現れることを信じて、積極的に周りのところに福音を述べ伝えていこうと思いました。はい、以上です。それでは最後に題をしてお祈りいたします。アレルヤ、愛する天皇と様、今日のディボーションを通して私たち一人一人があなたから聞くべきことを示されることができて感謝いたします。主よ、どうぞこの御言葉に聞き従う私たちとなりますように、聖霊様を通して今日の一日を導いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アレルヤ、ありがとうございます。それでは素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。